建築系ラジオの、収録を始めたいと思います。ですね、今日は、大同大学に来ております。毎年恒例のように開いていただいております、山田浩二と建築系ラジオのスーパークリティックという、クリティックの会を、宇野進先生に開いていただきまして、で、今日はその後の、イベントということで、毎年レクチャー的なことをやってるんですけど、今年はですね、新国立競技場問題について、建築系ラジオのメンバーで話をするということを、今日これからやりたいと思います。今日は建築系ラジオからは、五十嵐太郎さん、それから倉方俊介さん、それからですね、ゲストで学生の、杉浦舞さん、皆さんに来ていただいていますので、皆さんから、ちょっと現時点での新国立競技場の、問題についてどういうふうに、考えるかということを、話していきたいと思います。ですね。で、これについて現時点でも今朝もなんか新聞で、白紙撤回とか、新国立競技場そもそも作らない、という話が自民党の方から出てきたとか、そういうニュースが流れたり、もう毎日、どんどん情勢が移り変わっているという状況なんですけども、例えば、五十嵐さんはですね、割と最近特に新聞で発言もされていたりすると思いますので、まずはちょっと簡単に五十嵐さんの方から、現時点での外観というか、そういうことをお話しいただければと思います。
はい、五十嵐ですけども、今日これ山田浩二さんがもともとやってたスーパークリティックということで、彼が亡くなられた後も継続して毎年集まっているんですが、もし山田さんが生きてたらきっとザハハディドアンはすごい推してたと思うんですよね。彼はいや絶対あれはいいと。で、ただその後修正案については、どうかなみたいなことです。でも、この1ヶ月ぐらい、ザハや安藤さんに対して結構、建築家に対するバッシングがあって、あの時はきっと山田さんだったら、いや、そんなことないだろうって言ってたんじゃないかなってことをちょっと想像しています。で、僕も結構基本的には、同じ考え方なんですけども、まずこの件に関して言うと、決まってコンペが終わった後から現在に至るまで単独の建築で、しかも完成というか着工もしてないのに最も多くの、コメントだとか取材があったという意味で本当に過去にないような、建築の事例だと思います。ただ、ある時期ですね、ほとんどメディアが安藤さんとかザハを悪者にしないと、コメントは使えないみたいな感じになってたので、しばらくあんまり僕のコメント出てなかったんですけど、なぜか最近風向きが変わって僕のコメントが出るようになったこと自体、ちょっとなんかメディアが何かこう動かされてるというかね、なんかちょっとそういうことすら実は感じてはいます。で、僕の考え方結構偏ってます。だいたいこの問題でみんな発言する人は自分は正しいって言い方をしたりとか、真実は何かみたいな感じの言い方をするのですが、僕は自分の意見は結構偏っていて、基本的には中途半端なものを作ってほしくない。やるならちゃんと歴史に残るものをやってほしい。で、その感覚はどこから来てるかっていうと、これまでそれなりに世界のいろんなところで、古い建物から新しい建物をいろいろ見た中で、の感覚にしか過ぎないので、僕はそういう意味で非常に偏ってるんですけども、そういう意味で、今現在白紙撤回って言われているものが実はどのレベルの白紙撤回かよくわからないことがまた混乱に拍車を、かけてるんですけども、その中で、じゃあどうあってほしいかっていうと、基本的には、ザハハディドさんを外すこと自体は僕はちょっとやっぱりコンペで選んだっていうその正当性を、これ外すことはすごい倫理的に僕はちょっとどうかと思っているし、あとそもそも外した理由自体があまり根拠のないものではないかって今疑われてますから、それが一点ですね。で、その上で、ザハをベースに縮小、要するにプログラムやいらないスペックを削ったものでやるのが、 まあ、一つで、今ではただそうなりそうもなくて、また新しくコンペやり直して急ごしらいで、まあ、普通は安く作れるものを高い値段で作るっていうのは、まあ、どう考えても中途半端なので、であるぐらいだったら僕は、それはやるよりは、まあ、オリンピックの、まあ、景気が一段落ついた後に、まあ、それからもう一回ザハーンベースに作ればいいじゃないかと、もうだからもう間に合わなくていいっていう考え方です。であとはその代わりどうするかって言ったら、まあ、磯崎原さんが提案しているような、まあ、公共前広場で、イベント的にやるか、あるいは、まあ、日産スタジアムほか既存施設を使ってとりあえず、まあ、やるのが、まあ、現時点では、まあ、いいんではないかというのがとりあえずの考え方です。はい、
ありがとうございます。倉畑でございます。そうですね、まあ、本当に僕も山田さんがもしね元気だったら本当にエコノミスト森山さんと対抗できるキャラがよくまた山田さんしか、そうですよ、絶対ね、出自のわからなさとかね、ちょっとエコノミスト森山さんがお前なんだみたいに攻撃してる、その攻撃のされ方がいや、なんか山田さんを思い出す感じで、こんな無名なやつがなんだみたいな感じの、だからなんていうの、世間の見方の嫌な部分とかも含めて、なんかね、やっぱり森山さんとやっぱり対抗できるのは山田さんだなっていう、対立できるのはね、思いました。で、まあ僕もその、ものに関する意見はもうほとんど五十嵐さんと一緒で、まあ、僕もだから、まあ、もうこれはもうこのなった以上は建てないでどうやるかってことの方が、それはまだ建築的だろうと。建築的って建築的思考が要請されるだろうということは思いますし、まあ、やっぱりどうせ建てるんなら、まあ、アイコン建築ってよく日本だとアイコン建築って批判するんですけど、でもアイコン建築って日本にないんですよね、まだ。だからなんか一個ぐらい建ててから批判しろっていう感じもしなくもなくて、どこ行っても、まあロンドンに行ってもパリ行っても、もちろんバルセロナに行ってもどこ行っても、ここ20年間でアイコン建築が建ってない都市は東京ぐらいですね。よく日本だとなんかもう建てる時代じゃないとかいろいろ言いますけど、そんなことなくて、ここ20年バンバン、その中東だけじゃなくて、もうアメリカでもヨーロッパでも、もうどんどん建ててるんですよね。なんか日本だともう建てるじゃないとか、311以降のはうんぬんとか、そういうことを、まあ、言うと。まあ、ちょっと僕はそこら辺はあんまり普通の人の立場がちょっと違うので、今あえて言ったんですけども、あんまりまあそういうことではないと思うんで、まあやっぱりちゃんとしっかりしたものを、しっかりしちゃったかな。まあしっかりしたアイコン建築を建てるべきだなっていうふうに思います。で、まあ、それからそもそも間違ってる何かっていうと、牧さんが最初に言ってたような、やっぱり都市計画決定が、あのところでああいう形で何十メーターの立つのがなされたっていうことが、どういう手続きでされたかっていうことに対して、牧さんが最初の、提言をしてたわけですよね。で、そこら辺からまあ、みんな、そうだそうだって言ったんですけど、その話はまあ、結局今どこ行っちゃったのかっていうのもあるし、まあ、そこがやっぱり一番大きな問題ですよね。その後にまあ、JSC がまあダメだとかあるけど、その以前の問題で、まずやっぱ都市計画決定があれがどういうふうになされて、どういうことを考えてやってるかってことが一番おかしい。そこに誰が関与してる、あれ関与できてるかできてないかってことが明らかにおかしいわけですけども。んで、まあただまあそういうことはなんか今更もう言ってもというか、まあ偉い人がなんかそれなりに決めるんだろうなと。いうふうに思うんですね。で、やっぱり今回の、まあ、問題っていうのは問題というか騒動になっていったっていう時に、まあ、その騒動の前から結構やっぱり二つむしろ考えなきゃいけないようなものの話というよりも、一つはその建築界の中の意見っていうのは、まあ、五十嵐さんと僕も、まあ、あるいは他の言う、まあ、それなりの人も大体みんな同じ意見だと思うんですよね。大体は。だから、ただそういうのと世間というか、そういうのが、まあ、非常にこう、まずはずれてるっていうことが一つと、それから、あとは、また建築界の中で、なんかやっぱり今回のいろいろ反対運動をしたり、動きをしている人たちの温度と、それからまあ、五十嵐さんとか私以下の人の学生も含めた温度っていうのは、えらい違うような気がするんですね。だからそこら辺が僕、まあ、その前者の問題はまあまあ、よくある話なんでいいとして、やっぱり後者の問題を、やっぱり考えることの方が、まだ一番ちょっと面白いっていうか生産的かなっていうふうに思って。つまり、何かというと、ちょっと上の方とかが非常にこう熱意を持って反対運動をしてたりとか言い出して、あるいは、 ね、まさかみたいな、まあ、そんな、そういうなんか、これが、安く建っていいですよみたいなことを言う、その近代建築っていうか、近代主義に対して、アンチテーゼをやって出てきた人じゃないのみたいな人のが、いや、自分のは落ちたけど、自分の反応はいいとか言い出すとか、ああいう、みたいな。いや、そういう近代主義者に対して70年代から颯爽とデビューして、理知的で、知的でっていう建築を作って、みんなその後追っかけてた、あなたが言うんですか、そんなことみたいな。つまりその、なんかまあ、あれ年取るとああなっちゃうのか、世代の問題なのかよくわかりませんけど、やっぱりこう、で、下がまあ、それにまた、ああ、みたいに思って、余計タッチしたくなくなるっていう。なんかでも上の人はなんか下の人はなんか勇気がなくて言わないみたいな。なんか非常にその上とか上と下って言うと乱暴ですけども。なんかそこら辺のこう全く理解が、一致してないというかね。まあ、お互いこう誤解し合ってるみたいな。なんかそっちの構図が今回すごい見えたっていうことは、まあ非常に実は考えなきゃいけない、問題。考えなきゃいけないって考えるといい問題じゃないかと思うので、まあ今日はね、杉浦さんもいらしてるし、皆さんもいるんで、なんかそのあたり、いや、ぶっちゃけどう思うよみたいな。感じのことをなんか少し、聞けたらなというふうに思ってます。
はい。ありがとうございます。杉浦です。よろしくお願いいたします。今日正直このメンバーの中になんで呼ばれたのかなっていうので、すごい未だにどうして私がここにいるんだろうっていう感じなんですけど、多分週刊子供ニュースの子供役っていうか、な結局どうなのっていうところを聞く役として呼ばれたのかなと思っているので、あんまりこう難しい知的な回答よりもどちらかというと子供っぽい意見を言わせていただこうかなっていうふうに思ってきました。で、その子供っぽい意見でっていう話になりますと、なんでしょう、その建築やってる学生として、で将来多分建築家っていう職業か分かりませんけど、建築に携わることに夢があると思ってる私としては、そのコンペで正当性を認められて、よし勝った、じゃあ自分がそういう風にこう一本一本丹精込めて引いた線がこう知らないところでいつの間にか崩れ去っていて、いつの間にか批判されていて、で自分にこう反論の機会が与えられないままに、その自分の案のせいで何か全てが悪いんだみたいになってるっていうのがそもそもおかしくて、コンペ自体が行われたわけですから、そのコンペに対しての責任はコンペを行った方が責任取ってもらうってのと、あと子供から考えても当たり前のことで、そこでなんでこう出展して、で実際にこうそこで勝ち残るほどのいいものを作ったはずのものが、そんなここまで批判されなきゃいけないのかっていうのが、とにかくなんかこう怒りでいっぱいなのと、それを批判されてる方の中に、まあ、私名古屋大学にいるので、牧文彦さんがいらっしゃるっていうのが、以前の公演のかっこいいお姿を思い出して、なんて悲しいというか、なんかちょっとこう、トヨタコードに対してイラッとしています。で、なんでしょう。マキさんが提言されている中でも、その、ハザハリドが好きか嫌いかっていうのはもちろんその人によりけりですし、私自身も建築がザハリドの中で最高かって言われたら、実はそうじゃないんじゃないかと正直思っていたんですけども、その建築のデザインの良し悪しだとか、その周辺環境に対してどうのこうのって話以前に、例えばそのオリンピックの会場を作った後に、どうするべきなのか、あるいはザハリドを辞めるとしたらどうするべきなのかっていうことについて、マキさんがザハリド辞めるべきだっていうところで提言終わってしまって、それ以上のコメントされていないっていうのが、ちょっとなんかこう無責任すぎるかなというふうに感じております。
一応対案は出してはいるんですよね。それは
円形のものはもちろん拝見したんですけども、
まあ段階としては基本構想以前みたいなスケッチ的な感じ
で、マキさんのチームでは自分たちでそれを設計はしない
というふうにも言われたから、うん、はい、いろいろありがとうございます。僕はですね、松田ですけれども、実は1年前に、建築屋学校というところでこの問題については去年の10月の初めですね、扱って、牧文彦さんと、それから内藤博士先生に、お越しいただいて、それから、五十嵐さんにも、あと、佐古義秀さんと、葵さんにも来ていただいて、お話、シンポジウムを開いています。で、その時には本当に司会だったので、中立的な形で、まあ、振る舞っていたんですけども、今、いろいろそれから、まあ、半年以上、1年弱ぐらい経って、僕の方から思うことで、ちょっと大きく3つ、いろいろ、問題複雑化してるんですけれども、まずどうしてこういう問題が起こったかというところの根本をたどっていくと、その最初の有識者会議でやっぱり大きな条件が課せられたと。それはやっぱり8万人の、スタジアムであることと、それから開閉式の屋根をつけること、それからあと可動式の座席をつけること。これはスポーツで、例えば陸上競技だとトラックがいるから、座席を引かないといけないんですけど、サッカーとかだと臨場感を、出すためには、その近づか ないといけないんですね。だから陸上競技とあのサッカーを両立させるって結構難しくって、本当はだからどっちかに特化しなければあの作りにくいところを両方やろうとすると可動域が必要になると、だそういうなんかいろんな最初に大きな条件3つが当たり前のようにその有識者会議で出てきて、それが条件になって話が進んでいるので、まあ今のような問題になってきて、でその最近だともう一回白紙したけど、今度は8万人やっぱり8万人を、常設で作るという話からスタートしているので、本当にこれでいいのかなというのは若干思ってまして、あの実は辿った時にあの開閉式屋根がどうなるかというのは議論のうちあると思うんですけども、8万人にしなければいけないっていうその根拠が実はまだ問えるんじゃないかなと個人的には思ってます。要するにそのサッカーワールドカップを開くために必要だっていうふうに出しているわけで、もしもその FIFA の方で8万人の基準を、まあ日本に限って例えば緩めて、もらうことができるとすれば、そもそも8万人っていう条件がいらないんじゃないかなというのは実はあのずっと思っていたことです。でちょっと調べてみると、その決勝の時にどれぐらい入ったかっていうのをずっと見ていくと、まあ、結構8万人近くは入ってるんですけども、その年によって8万人入ってない6万9000人ぐらいの人が入る時もあったりしていて、要するに8万人っていうのはやっぱりその決勝戦とあと最初の試合ですかね、一番多く入る時にその1回のために8万人っていう話が出てきてるので、そもそもそこを疑ってで、まあそこの条件を緩くすれば8万人じゃなくて全然問題ないんじゃないかなというのは個人的に思っていることです。それが実はスタジアムについて一番大きなところです。でもう一つは直接的な申告率の話と少しずれとかあるかもしれないんですけれども、まあ簡素なものにしようと、申告率はとにかくまあ、 あの今作らないというお話もありましたし、簡素なものにしようという意見に対しては、あの簡素なものにしてできることはできるかもしれないんですけど、本当の問題はその市民が、まあ、特に東京都民ですよね、建築とか都市に対してまずあんまり興味を、まあ、少なくともヨーロッパのように持ってないから、あんまりちゃんとした話に、つまり市民参加をして公共建築を作るっていう方向には流れてないんじゃないかと。でもしも簡素なものを作るっていう方向に行くのであれば、市民が要するにその建築、公共建築、あるいはその巨大建築とか重要なもの、重要な建築に対して文化的関心を寄せないということになるので、そうであれば文化的にその建築とか都市に興味がないという話だったら、市民参加も以後難しくなるんじゃないかと。単に簡素なものっていう話で建築の文化性とかそういうことを無視したら、実は市民参加に対しても悪影響が出るんじゃないかというのが、あの僕の、まあ、ちょっと持ってるもう一つのことです。最後はもう一つは、ちょっと建築とあとその行政のことでも関連すると思うんですけど、コンペのあり方を問い直さないと仕方ないのかなというふうには思っています。そもそものこの今回のコンペが、当初から問題を持っていたような気がするので、今からどうするかということを同時並行でやっぱりコンペ自体をどう考えるのかというのは、これは建築界の中から起こして、ちゃんと議論を起こして一般の人にも浸透するように、話を進めていかないといけないなというふうに思っています。まあ、大体その3点ぐらいが思っていることで、まあ、総体としてあとそもそもこれ解けない問題じゃないかなと、これを通すとこれが通らなくなるというその完全な回答はない問題だっていう気がするので、それを前提にちょっとお話をした方が、いいのかなというふうにも思っていました。
じゃあ、まあ今、3人から出た話を受けつつ、あの多分倉賀さんからアイコン建築の話が出たんですけど、あの本当に日本は、アイコン建築は、まあ、出る杭叩かれるという雰囲気があるのか、まあ、それは、鈴木さんなんかビジネススーツビルディングなんて、こう、揶揄して、再開発が大体、こう、お行儀がいい、スペックはいいけど、何か目立たないようにするっていう風潮の中で、まあ、あえて、アイコン建築らしいものがあるとしたら、名古屋駅のスパイラルタワーズと、新宿の国運タワー、両方ともモード学園で、学園長がやっぱりトップダウンでできるから、まあ、本当例外的にアイコン建築としてできていて、まあ、片方は日建設計、片方は丹下事務所の息子さんが、やってますけど、やっぱり新宿に来た、例えば、国運タワーなんか外国人が、なんだかよくわかんないけど、あれ、見に行って、で、あれ、屋上やっぱちょっと一般に公開されてないんだけど、やっぱりみんな登りたがるんですよね。それで、結構東京都から、モード学園に、屋上一般の人に、っていうか観光客に開放できないかとかって問い合わせしてるらしいんですけど、やっぱそういう、建築なんですよね。で、やっぱでも今ちょっとサラリーマン社長が多くなって、民間ではなかなか、えいやって感じで、ああいうのができなくなっていて、で、ただ、さっき倉橋さんも言われてましたが、本当に、 少なくともこの15年20年ぐらいですかね、まあ、アイコン建築と言われるものは本当にヨーロッパでもアジアでも中近東でも中国、まあ、いろんなところに、まあ、出現していて、日本ってやっぱなかなかそういうのができにくい風土かなと思ったら、ちょっと今回のがある意味その決定的な感じにもなってると思うんですよね。ただザハの今回の建築については白紙撤回になる直前に結構ネット上でクソコラって出てましたよね。あれをちょっとバカにするようなやつで、僕はでもね、実はあれを見てね、やっぱザハってすごいんだと思ったんですよ。逆説的ですけど、つまりこんなにキャラにしてもてあそばれるデザインってなかなかできないと思うんですよね。だから僕はそれまで、まあ、もちろんコンペアの中で一番ランドマーク性強いとは思ったんだけど、逆にクソコラを見て、やっぱザハっていうのはそういうみんながこう突っ込んで遊べるっていうか、そういう強い視認性を本当に持ってるんだと思って、逆に僕はすごい感心したんだけど、まあ白紙撤回のが出て、あ、これは日本じゃ本当になかなか厳しいのかなと思う、もうちょっと一方で思いました。でザハの建築についてはちょっと個人的にいくつか見て思ったことについては結構当たり外れが大きいっていうのが僕はあってですね、前々からザハ問題って言ったんですけど、ソウルのトンデモンプラザ、あれ途中段階で見た時の評価僕最悪だったんですけど、完成したのみたいなすごい良かったんですよ。で結構なんか すごくいいなと思う時と全然ダメな時があって、で、まあ、それはやっぱり、まあ、一つにはスケールの問題もあるかもしれないけど、やっぱコンピューターでデザインすることって我々人間がまだそんな慣れてないので、パースペクティブを使うのは、まあ、ルネッサンスから500年ぐらいやってるから、ある程度こういうふうにやればそれなりにこう技術を習得してその勘どころが分かるけど、まだ実際に作ったものとそのコンピューターで作っていく流動的な空間のこうフィードバックがね、まだそんなに蓄積ないから、やっぱりザハの場合当たり外れが多いのかなとも思っています、正直で。しかもコンペってごくわずかな絵しかないので、あれを見て確実にいいとも言えないし、確実にも悪いとも言えないというのは僕正直な感想だし、そもそも建築雑誌に載って完成した建物だと写真見て現地に行って、あ、違ってたとかってことすごいあるのに、だから、まあ、正直僕はあれでこれは絶対いいとか絶対ダメともちょっと正直言えない。ただ、まあ、彼女はそういう触れ幅が大きいので、やっぱ作るならやっぱりいい方に絶対触れてほしいと思ってはいるんですよね。まあ、ちょっとそういうアウサーを持ってます。でちなみにトンデモンプラザについてはやっぱ巨大な丘みたいな建築というか人工的な地形になってて、本当に、まあ、アクセスも地下鉄の真上なので簡単だし、で、まあ、夜もすごいなんていうのアベックとかカップルも来て観光客も来て、まあ、要するに勝手に入れるゾーンがいっぱいあるんですよね。上のところにこう丘登るような感じ で中身空っぽなんですよ。でもデザインセンターとしてはちょっとびっくりするぐらいプログラムがなくて中身空っぽなんだけど、でも、まあ、勝手に入れる公共のエリアが多いので、そこは結構割と新しい人が集う場になってて、まあ、なかなかプログラムとしては微妙だけど、ちょっとない空間にやっぱなってましたね。で、まあ、その流れでですね、もう一つ言おうと思ったなんだっけな、あ、そう、マキさんの話がちょっと出てたんですけども、マキさんのやっぱ最初の問題提起はやっぱり、まあ、8万人というスケールの問題と景観の2つだったと思うんですよ。で僕は景観論については組みしないという立場なんですよ。景観が大事だから、ただあそこに新国立競技場があるべきだとも思ってないんで、別に湾岸に作るならそれでもいいやと思ってる。ただ外苑の歴史が大事だからあれ建てるなっていうのは僕はちょっとそこは組みしない。で、で、マキさんの最初はやっぱプログラムの話だったんで、あんまりザハの個人攻撃ではなかったとは思うんですけど、だんだん運動がザハの個人攻撃、デザイン攻撃になっていって、だから僕は最初から別にマキさんが言ってるプログラム8万人多くすぎるって、こう安藤さんだって指摘してましたよね、早い段階に言ってから。それは全然それでいいと思うし、コンペっていうのはそういうものだし、最初に決まってからいろいろ プログラム変更なんてあること自体とても普通にあることだから、それでなればよかったと思うんだけど、マキチームがそのじゃあザハの正当性を一緒に言ってくれないのがちょっと残念なんですよね。つまりこういうはありますよって全然ザハと違うイメージ出して、つまりあのプログラムは下げた方がいい、でもザハに正当性があるって言えば割ともうちょっとこう収束するのに、なんとなく暗黙でザハ嫌いみたいな感じになってるから、そうするとそれってでも一応コンペで選んどいて嫌いだからあいつ落とせっていうのはやっぱちょっと筋が通、僕はちょっと筋が通ってないと、まあ嫌いなのは構わないけど、でもあのそこでそんなことを言わないことによって余計まあちょっと混乱してるようなまあ気もするし、まあ正直結局あの白紙撤回になるときはそういうデザインとザハがを悪者にすることでその流れができちゃったんで、8万人に関してもあんま変わらなかったとしたら、そのマキさんたちの一番重要な問題提起も結局敗北してしまうわけだから、なんか みんな不幸になってしまうっていうかね、なんかちょっとそこがすごい気になってます。はい、
はい、そうですよね。まあ、あの今クソコラの話を五十嵐さんしてましたけど、あの私というか私たちで今建築土産っていうサイトをしばらく前から立ち上げて、でそれは結構世界の建築のお土産をいろいろ集めてコレクションするっていうサイトを、ちょうどね同じ頃にあの磯達夫さんって人が建築趣味っていう自分の同人誌で建築スーブニールっていう特集を出したんですけど、我々のが誰のがわずかに早かったのかな、でまあ全くどこお互い知らなくて同時にやってたんですけど、でやっぱ結構面白いんですよ。だからザハのだったらあれが多分灰皿、まあ、開閉式だったら灰皿になるだろうとか、なんとかつまりやっぱり建築土産って何かの再解釈なんですよね。であるいは物の全体じゃなくて平面形を解釈してたりとか、あるいは素材を解釈していたりとか、要するにその土産っていうのは結構その他のものを自分のものにするっていうか、自分の理解の中で自分のその出手の中に収めるっていう行為だと、再解釈ってある意味もっと批評って言ってもよろしい、あるものが自分の言語でこう解釈をし直すっていう。だそこになるとあれは一般化するっていうか、建築が一般のものになったっていうものっていうのはやっぱり見上げができる、あるいは見上げがまたひねりがあるっていうことだと思う。でそれをもっともっと高めていくっていうことが、一方では批評性っていうか、一般の人が批評で、批評っていうのは別に批判でもないし、あるいは言葉だけが批評とも思わないんですね。絵を描くことも批評だし、何かを自分のものにするっていうのは批評だとしたらば、建築山毛っていうのはそういった意味では一つは一般の人の批評眼をもっと高めていく、でもう一つはそういう批評眼があってこそ単独者が許されるっていうか、だから要するに今までの景観と全く違うものがあったとしても、それがやっぱり、それでもまたいいもの悪いものもあると思うんですよ。ただそれが合ってないから悪いとか、お金かかってるから悪いとか、それ外在的なものじゃなくて、その個人が判断して、この全く今までの歴史と関係ないものを自分たちの歴史の中に取り込んでいくっていうことが、それが今までの建築の歴史だと思うんですよね。で、そういうものを選ぶのがコンペだと思うんですよ。つまりコンペっていうのはあれは明らかに異質なもんであって、今までの村社会、あるいは建築界、あるいはある地域でやってると同じものしかできない。で、まあそういうのが素晴らしく到達したのは最後、あのゴシック建築っていうのは、そういうのは素晴らしく到達して、もうその後やることなくなっちゃったんですね。じゃあ今度ルネサンスに建築家って人が出てきて、あ、そうか、今までの、あの、一番なんだろうな、その教会の偉い人が支持したり、大工のすごい人が作るとゴシックまでしかもう行かないんだと。だから次にこの建築家っていう何も分かってないのに、いきなり絵描き出すっていうやつが現れるんですよ。アルベルティとかさ。あのアルベルティなんてあの絵しか描いてないですからね。画家でファサードしか描いてなくて、現場行かないで、あのこれが俺の作品だって言い始めた最初の人間がアルベルティ。まあ、ブルネレスケはもう少し大工の親玉みたいな感じなんですが、アルベルティっていうのはそういうふうなことを始めた。だからそれの乱暴さっていうのは今の建築の建築家の乱暴さと一緒で、つまりそれをやることによって、むしろ市民のものができるっていう。要するにそれを市民化していくっていうような、現在の過去の象徴じゃなくて未来の象徴を作っていくというのは建築家だと思うんですよ。でそれを活性化するのはコンペだってことだと思うんですよね。でまあそういうことなんですけど、でまあそういうこともなんか全然言わないじゃないですか、で日本だと。だからそういうことが分かってほしい。で実際にで例えばね、あだから最後の日本でアイコン建築っていうのは、あの梅田スカイビルって、僕今大阪なんで梅田スカイビルってあります。あれ1993年の原博さんが作ったこうツインで上がつながってるって空中庭園のあれですけども、あれって今ね外国人観光客多いんですよ。あの建築を見に来てる。でしかもね、この間積水ハイ、あの積水のあそこ持ってる人に話してたら、ヨーロッパとかの観光客が多くて、だからスペインから来て、やっぱ日本来たらこれ見なきゃって言って、そのコースの中に入ってるとか。だから最近ね、質問が専門的なんですって。建築的な質問されるから。だから、 あ、で、だから、社長もね、あのフォルムが素晴らしいって。で、フォルム、そのフォルムなんてさ、今建築で言わないじゃないですか。ポストモダンっていうぐらいのフォルムってこと終わったと思うんだけど、設計するの普通の人が、あのフォルムがっていいです。で、これが建築の力であって、つまりね、建築の力っていうのは建築界の人が思ってるよりももっと大衆的な訴求力があって、ただそれっていうのは最低でも20年ぐらいかかってようやくわかるようなものだっていうのはもうすでに20年前よりわかってるのに、なんでああいう変わったものを建てちゃうと神宮の歴史の中にないからダメだとか、そういう話になるのかっていう、しかもそれが建築をわかってるはずの人から出てくるのかっていう状況がもう悲しくて悲しくて、もうやりきれないので、僕は国立競技場問題についてはとにかく喋らないことにしたと。もう言えば言うほど悲しいので、ただもうこんなに混乱しちゃったんで、もう最近ちょっとその金を解いて、ベラベラベラベラ喋ってるんですけど、もうそんなの分かりきった話だろうみたいな。だから、じゃあちょっと、あ、でもう一回だけ言うと、で、ザハに対して岩田さん見たね、僕もね、ザハって素晴らしいと思うんですよ。何が素晴らしいって、本当形だけ。ちょうどマキさんが最初 の, あの提言書を出した時に、僕は最初の提言書だけ署名してるんですけども、で、それがちょうど出すっていう時に、ちょうど僕、ロンドン旅行してて、で、またあろうことか、ザハ事務所の日本人の知り合いと飯食ってて、で、ザハの事務所行くとね、なんかこう、ルイ・ヴィトンのから頼まれたモックアップとかザハ事務所に置いたんですよ。でそうするとね、LV のマークが、なんかこう、ねじれてこう突き出たりしてて、で、その人ね、これどうやってつくんですかって、これ、例えば川でこんな突き出た LV のマークなんかできないですよ。いや、それを考えるのは私たちの仕事じゃないと。私たちが頼まれたのはデザインすることだから、形だって、それを持ち帰ってどうやるかは、それはメーカーの話だって言って。でね、そういう、まあ、それはザハの考えだってことをその人で、僕のそれはかっこいいなと思ったんですよ。つまり、そこのデザインだけ、で、日本人ってデザインだけって本気と嫌うんですよね。大工とか職人が好きなので、なんかその作った人が偉いみたいな感じで。でも、デザインだけってのは西洋文明の一つの作り出した文化であって、まあ、それいい割り別としてですよ。西洋にしかないんですよ。で、そんなアーキテクチャって西洋にしかなくて、その西洋の中で出てきたのがデザインだけっていう要素。だからさっきのアルベルティもそうだし。で、ザハってのはまさにその意味では、現代のそれであって、だからそれって逆に潔いと思うんですよ。つまりデザインに自分の根拠を全てかけてるから。そういう潔さが日本ってないですよね、意外と。それはなんかお金のせいにしたり、人のせいにしたり、プログラムのせいにしたり、あるいはメソッドが正しいから正しいんだみたいな。そういうことじゃなくて、やっぱり生み出してるっていうのはザハで。で、実際、その後マルセイユに行くと、マルセイユで CGM なんとかビルって世界第3位の海運会社のビルが、超高層ビル、ザハのが建ってるんですよ、7、8年前の。で、マルセイユって、大体こう、黄土色をしたので全部景観統一されてて、最近も都市計画がやって本当統一してるんだけど、その中で1個だけ、超高層の100階ぐらいのがニョキッと、ガラス張りの方が出てるんですよ。形も色も全然違う。で、しかもそれって、それだけ超高層でマルセイユもどっから見ても見える。ただ、それも、しかもね、何の公共性もないんですよ。展望台があるわけでもなくて、ただの企業の本社ですから。でも、そういうのは許されるというよりも、そういうふうにちゃんと批判を受けるような、オブジェクトを作るっていうことが社会性だって。つまり批判をスルスルと交わして、いや、これはなんとなく決まりましたからとか、いや、隣の建物よりは目立ってないでしょうとか、そうやってスルスルスルスルと逃げるような建築ばっかりで、なんかちゃんと建ってないですよね、日本のって。ちゃんと、いや、ま、もうね、来るなら来いって感じ。だそれがやっぱり、アーキテクチャもそうだし、ザハの姿勢っていうのは、その意味ではすごくオーソドックスに、そういう意味の社会性を引き取ってて、そういうものがやっぱりもうちょっと日本にあってもいいんじゃないかなというか、まあ過去にもありましたし、ね、別に丹下さんだそうだし、なんかそういう意味ではなんか別になんか今始まった議論じゃないっていうか、まあ100年前とか何十年前の話をもう一回考えればすぐ答えが分かりそうなものをなんかずっとごちゃごちゃっていうか、なんかそういうことをやってるのがなんかよく分からないし、であろうことか建築家の人までそんなことはダメだとか言い出したのもわけ分からんっていうすいません。
なんかその景観の話が出て、ちょっとの建築先生が医者で怒られちゃうのかなと思ってるんですけど、そもそもその課題を設計するとかっていう時に周辺の敷地を読めって言われることがとにかく私嫌なんですよ。でもその読みたくなくて、で普段その東京の景観ですとか、あるいはなんかその郊外の景観が見にくいっていうことを授業で教えてる先生が、その見にくいって自分で言ってる周辺敷地のコンテクストを読めって言ってるのはなんかそうおかしいんじゃないかと、見にくいのを読んで見にくいのを作れって言ってんのかみたいに思うわけですよ。だからその見にくいっていうふうにおっしゃってるんだったら、新しい り全く異なる、例えばその生ガキだの、女性器だの言われてますけど、それこそが本来美しいものであるとしたら、そこがもう規定になって、周りの、もう、ご先生たちがそもそも汚いっておっしゃってるその景観を全てこれから変えていくんだっていうふうにも捉えられるんじゃないのかなっていうふうに思っているので、全くあの敷地だから読まなきゃいけないとか、敷地だからここがこうなっててとかって話は全然必要がないと思うんですね。もちろんその小規模な住宅とかに関しては、まあ周りとの兼ね合いもありますし、あるいはなんかその技術的に挑戦することも難しいので読まなきゃいけないこともあると思うんですけど、ああいうシンボリックな本当に建築のこれからを変えていく起点になるべき建築が、でも日本の技術力を信じられないで今あるもので簡素なものを作って汚いとされている周辺を読んでっていうのは、なんかちょっと言ってることがいろいろこう矛盾してるんじゃないのかなっていう感じで思いましたので、私もあの課題でできれば周辺読まないで済むような設計をしたいなと思ってます。
ちょっと一言だけですわ、ごめんなさい。いや、そう、さっき言おうと思って、聞いてるし、思い出すので。だからもう、ある意味で、なんか、やっぱり、この前っていうのは、1964年のオリンピックがあって、で、あれは建築も素晴らしい、丹下さんも残ったと。できたと。で、やっぱり70年は、まあ、万博で、まあ、あれはまあ、太陽の塔しか残ってないけど、まあ、それにしてもね、やっぱり、当時のパビリオンとかも素晴らしいし、黒川さんもやっぱりあれでボーンと出てきたとかあって。だから、ある意味で言うと、まあ、オリンピックと万博ってセットだとすると、もう、この愛知万博の忘れられようで、すいません。あ、これでそんなこと言うと、まあ、もう周り的に回すと思うんですけど、愛知万博なんか誰も覚えてないですよね、もう。名古屋県の人以外は。だから、それぐらいは、やったっけぐらいの感じですよ、正直。だから、もうあれでもう今回の2020年のオリンピックはもう見えてたっていうふうにも言える。つまり、あの時に最後ね、最初中澤慎一がね、上に立ってやって、で、あれもう本当は会場変更できないって言ってたのに、変だね、野生動物が出ただけで、いや、変更できますみたいな。いやいや、変更できないって言ってたんじゃないかみたいな。いや、もう国際社会との取り決めですから。全く同じですよね。愛知万博の顛末と、その官僚の、ずるさとか、うまく隠しつつ、最後はなんか、市民がわーっと盛り上がると、なんか急に変えるとか。で、それで建築家はしご外されて、中澤慎一とかね、ダンさんとか、ダンさん、熊さん、竹山生さん。がやつの全部なくなって、で、まあ結局間に合わないからっつって、坂井谷太一と菊竹さんに寒って、何年前、何十年前だよみたいな感じで、で、まあ菊竹さんがまあね、まあ悪くないけど再生可能なみたいなのやって、で、結局何も残ってないですよね。記憶にも残ってないし、物も残ってないし。だから考えてみると、もう今回の戦いきさつって全部愛知万博の時にあったんだなって思うと、一体みたいな。
ちょっといいですか、愛知と。まあ、愛知の時、建築界だと、同じ年に、同時期かな、大体、金沢20世紀美術館ができ、ちょうどできてたので、金沢みんな見に行ったんですけど、やっぱりなかなか愛知万博を見に行こうっていう県外の人は、建築界はすごい少なかったですよね。で、最初はだから、熊さん、竹山さん、ダンさんが入ってて、先にダンさんが外されるんですよね。ダンさんが外されて、クマさんとかが残ってて、それでダンさんすごい怒ってて、結構クマさんの批判してたんだけど、結局そのクマさんとも外れてたから、まあクマさん今すごい成功してますけど、ただまあその、いや結局関わった人みんな外されちゃったのに、なんか、ダンさんとクマさん仲悪くなっちゃって、あね、すごい、それはなんかすごい建築家で残念な感じだったんですよね。で、あと、さっき、ちょっと、そう、敷地の、文脈の話で思い出したんですけど、僕の、ボツになった原稿の一つで、ボツになったっていうのは、まあ、これはタイミングが悪くて、6月の末に一応一旦、今の案で行くって言ったのが、まあ、ひっくり返った間に、一回書いて、本当は掲載される予定だったけど、ちょっとあまりに状況変わったんで、ボツになった原稿で書いたのは、まあ、あれだけ巨大な施設で、縮小したってそんなにでかいわけですから、まあ、屋根はやっぱ、まあ、絶対目立つんですよ。だから、ただちょっとパースを出すときにね、割と多分それは計算してるのかもしれないんだけど、今ちょっと目立つ、だあれ多分結構アングルでいくらでも調整できるじゃない。だから僕すごい不自然だなと思ったのが、プレス向きに出してた1枚目のパースが、地上のレベルからデッキ越しに屋根を見るっていう最もなんか不自然な、屋根が目立たないなんか絵を出してて、これはまあ多分対メディア対策だとは思うんだけど、でもコンペだったら絶対その絵出さないじゃん。そんな意味で、これはまあだから、でもやっぱ覚悟を持ってやるしかないと書いたんですよ。だからこれはもう、作ったら、 その景観調和するとかじゃなくて、いや新しいこれからの風景最低でも50年100年作るぐらいの覚悟でやってもらうしかないというふうに、まあ、書いたんだけど、それがボツになったやつですね。はい。